ただいま3月28日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。どうも
こんばんは。
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 はい、ということで、3月も元気いっぱいやってまいりましょうということで、まあもうすぐね、まあ多くのね、なんていうんですかね、観光庁というかね、学校とか、まあ年度末というところで、3月も末になってきましたというところですね。4月1日からは新たなね、期のスタートということで元気いっぱいやっていきましょうということで、3月はまあそういう一つの締めですね。まあこれも一つの大晦日のようなものでございましてですね、いろいろこの節目をね、きっちり終えるというのは大事なことかなと思います。そんなタイミングでですね、マジックアンズはちょっと先日社員旅行に行かせていただきまして、熊野巡りをしてきましたということでですね、熊野詣、ありの熊野詣というところでですね、江戸時代は、非常にね、お伊勢さんと並ぶぐらいですね、お伊勢周りと並ぶぐらい、非常に日本人にとって重要なお参りの聖地であったということでですね、そのお参りの行列がありの行列だったと言われるぐらいに非常に盛んであったと。で、まあね、あの十数年前には世界遺産にも登録されまして、非常にブームとなったようなところでございます。そんなところにありがたいところに行ってきました。そしてですね、クレルちゃんは御朱印帳集めをですね、人生の非常に大事な行事の一つとしておりまして、熊野方で3つともですね、
はい、
制覇したと。
制覇しました。
御朱印帳の魅力はどういったところにあるのでしょうか。
はい、お参りをした記録っていうのが、
はい、
まあ、簡単に見返すことで残るので、
はい、
それを何でしょう、思い出すきっかけにすることができるところですかね。
はい、
はい、
ね、まあ、決してね、あのスタンプラリーのような軽いものではなく、
はい、そうですね、
そうですね、
はい、
でもやっぱりこういろんなところに行ってそういうものがこう、ね、集められていくのが楽しいみたいな。
楽しいですね。
ね、
はい、
まあ、パスポートとかも、まあ、あの出入国の時にスタンプをしたりするんですけれども、そういうのをこう見返し、たまに見返したりすると、あ、こんな国行ったなみたいな、あような気持ちになったりとか、それの神社やお寺番的な、まあ、思い返す一つのきっかけであったりとか、
はい、あとは、
はい、
やっぱり御朱印を書く方なので、
はい、
めちゃくちゃ字が綺麗、かっこいい。
あ、そうですね、あの、はい、本当にね、見事な、ね、
ですね、はい、
確かになんか印刷物かと思ったら、いや、ちゃんと書いてるみたいなことはよくありますよね。
迫力のある字の方もいらっしゃいますし、
はいはい、
でそこに、神社ごとの、
はい、
神社の紋章みたいなのの判子、
はい、
をしてもらえるので、
あ、
それが神社によって違うのも見てて楽しいです。
はい、ですね、はい、まあ、御朱印という言葉も、まあ、印なんで、なんかそういう判子的なところもね、
はい、
まあ、判子かつ毛筆というところで、まあ、2つ魅力をね、味わえると。そうですね、
はい、
僕も何回かしてもらったことあるんですが、印象的なのは僕習字もちょっと習ったりしてまして、あの普通にこの毛筆の時って、硬筆の時は手をあのつけて書くんですけど、毛筆の時はこう肘とか全部浮かせて書くっていうのが一つのこう作法であるんですけど、御朱印の人ってその左手のその書くところの下に右手を敷いて土台にして書くみたいな、うん、やっぱみんなそんな感じですかね。
やりますね、だいたいそんな気がします、
はい、やっぱりああいう視点をしっかりした方が綺麗な字に書けると思うんで、難しいんですよね、あの、うん、全部浮かせて書くっていうのは。あ、なるほどなるほど、まあ、それはそれで一つのその作法というか、その業界の作法みたいなところがあるんでしょうね。なるほどですね、いろいろ勉強になりますね、はい、でも確かに、はい、あの視点をしっかりした方が、はい、体ね、あ、まあまあいろいろ、はい、そんな感じですよなんて余談もありましたが、あ、まあ、そんな感じで、まあいろいろね、大変な世の中になってきておりますが、あ、そういったところからですね、一つ祈りを届けましてですね、世界がもっと良くなりますようにというところで、捧げてきましたので、まあ、そんなプラスの気もね、お届けできればと思っております。ということで今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー、 このコーナーはアクアとクレールの朗読によりまして皆様に開運していただくコーナーとなっております。今日の原稿はどんな原稿を書いてくれたのでしょうか、お兄さん。
はい、はい、今月はですね、
はい、
まあ、卒業シーズンですね、
はい、
で、まあ、いろいろ調べてたらですね、
はい、
ある文化が、うん、学生の間で失われつつあるということでですね、それを改めてこう文章にすることでもう一回ちょっと光を浴びてほしいなと、文化を復活させたいなという思いで
させた。ほんまにそれは心から思っている。
ほんのりを。
わかりました。じゃあヨハンがほんのり思っている復活させたい文化、失われつつある伝統ですね、呼び起こすべく、魂のこもった朗読をしていただきたいと思いますが、
はい、
読み手としての心意気は。
心意気ですか。
全然なさそう。
いや、ここをどうやって読もうかなって今考えてます。
わかりました、わかりました。じゃあもう上手に読むことをね、とにかく、
はい、こだわっていきたい。
こだわっていきたいと。ほんまにちょっと頼むで、マジでええ感じで。
なんで急にプレッシャーを上げていくんですか。頑張りますよ。
はい、
はい、
じゃあ、クレルちゃんは、
はい、はい、私は、文化の守り手であるアクア君を支えるのみなので、今回は
なるほど、
はい、
もうサポート役に
徹する
というわけですね。
はい、
なおさらメインはね、もう兄の意思をこう受け継いで。
はい、
はい、そうなんですよ。今ちょっとここ打ち合わせしたかったので場所が出てきてしまってて。
そう、公開打ち合わせちょっとしてみる、やる前に。
そうですね。ここ割と間を僕なくしていくから、ここの間はちゃんと貯めてくれる。ここは食い気味にいくから。オッケー、
私がここを食い気味に行って、
安藤私食い気味からのワン呼吸、これでいこう。
分かった。
そう、これが今気になって。
なるほど、分かりました。もうそれはもうね、質の高いね朗読の方が皆さんもやっぱ聞いてためになると思うので、
はい、
それではお願いします。
卒業式、
今日で中学校も卒業か。頼む、誰か第二ボタンをもらってくれ。
たかしじゃん、卒業おめでとう。門出の日なのに何険しい顔してんの。
お、ミカじゃないか。俺は第二ボタンを欲しがられたいのだ。モテなくていい、告白じゃなくていい。しかし第二ボタンを失うという経験は人生で今日しかチャンスがないから。
高校は。
高校はブレザーだから。第二ボタンに価値があるのは学ランの第二ボタンが最も心臓に近いからだそうだ。ということはブレザーの第二ボタンはへそ狙いということになるじゃないか。俺は別にそれでもいいが。
主張は分かった。でもボタンくれっていうのは女子からしたらほとんど告白みたいなものだし、それをモテたい、誰でもいいからみたいなスタンスで待つのは全女子に対して失礼なんじゃないの。
それは申し訳ないが、俺には見込みがないのだ。ひいきの子がいるなら話は違ってくるが、今の俺は対象を不特定多数とするほかないのである。多くは求めない。第二ボタンを請求されるという事象さえあれば、もはやそこに恋愛感情はなくてもよい。
ちょっと何言ってんのか分かんない。
ミカ、幼なじみのヨシミだ。彼氏がいるのは知ってる。心を込めずに第二ボタンくれと言ってくれ。言葉を。
彼氏いるから無理。
あ、そうそう、言い忘れてたけど、実は俺の実家太くてこのボタン全部純金なんだ。
それなら話は違ってくる。
もうね、あの純金のものが欲しいというモチベーションでもボタンをもらってほしいという
切なる、ね、そうですね、
願いと。
どうしてももらってほしいというのを込めたかったですね。
わかりました。なんかいい感じでダサさが伝わってきたんでよかったと思います。はい、でもね、本当はそうなんですね、あの文化が失われてきている。
そうですね、もうそもそも知らない、知ってる人が 20% を切ってるぐらいの話みたいで。
なるほどですね、
はい、
まあ、確かにブレザー、ね、学ラン、いわゆる学ランが減ってるかもしれないですね。
かもですね。
わかりました。まあ、うちの学校も学ランっぽい見た目やけど、チャックでこう締める感じやったんで、なかったですね。
そう。
で、それも今もブレザーに変わってるみたいな話なんで、確かに確かにと。さあね、今日はちょっとね、残念ながら、プロデューサーのですね、流れさんが、コロナではないけれどもちょっと活動で お休みということでですね、まあ、あのお体を大事にしてくださいとここからお伝えしたいと思います。そしてということで、長谷川さん、コメントの方をよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、いろいろ勉強になりますね。中学生ですか、今日の登場。
そうですね、中学生ですね。
とても中学生とは思えない貫禄のある応援団風の人かなと思ったんですけど、なんかおっさん的なね。はい、いや、あのやっぱりいろいろ間とかね、やっぱり考えて読んでるんだなというのがよく出てたと思います。はい、
ありがとうございます。
で、まあ、こう声量安定してるんですけど、間とか高さとか、まあ、スピードの変化とか、この辺がうまくこう表現されてて、まあ、偉そぶったりちょっとこう切羽詰まって、ボタンをもらってもらうようにこう、ね、迫ったりっていうのがうまく表現できてたかなと思いますけれども、まあ、最後に、はい、純金のっていうオチもついて、あの綺麗に、はい、まとまったと思います。はい、あとは、まあ、クレールちゃんのね、あの安定っていうか、まあ、最後ちょっとこう軽くひっくり返っちゃうっていうところもあのうまくできて、まあ偉そぶる人とこうね、散々語る人とこう安定的にこうかわしてかわしてすかす人と会って、すごい良かったと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、なんていうんでしょうね。まあ、卒業式は、でもね、こう、いろいろ、ちゃんと、まあ、延期はないですけど、中止というか、その無観客のね、観客じゃないですね。いろんな形の卒業式になって、時間短縮とかいろいろあるみたいなんで、まあ、とにかくね、そんな中でもね、卒業を迎えられた方は、本当、おめでとうございます、ということで、よりよりね、新学期、新しい年をね、迎えていきましょう、ということです。ということで、アクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっておりますということで、4月の開運法でございますね。4月は、旧暦の言い方では卯月と言いましてですね、卯の花が咲く月が卯月である。4月、これいろいろな説がありましてですね、ねえ牛とらうというところで、うが4つ目に来るから4月が卯月という説ですね。これとですね、うつきという、ね、植物がありまして、これの花がうの花と呼ばれておりましてですね、そのうの花が咲く月というところで、うつきと呼ばれていると。ただこのうつぎっていうものをこうちょっと見てみると、調べてみるとですね、うつきの頃に咲くうつぎという花はですね、このうつきの頃に、まあ、旧暦の4月頃に咲くというところから卯の花と呼ばれるようになったと、いうことですね。だから両方をこう起源としてね、まあ、どっちやねんみたいな話でありましてですね、まあ、そういうタイミングということですね。あとはこう卯の花ってこう おからの炊いたものみたいな、おからの別称みたいなのもありましてですね、まあ、そういうものを食べるというのもね、こうおからは非常にね、健康にもよろしいので、食べていただければということですね。はい、そんな4月でございますけれども、はい、とりあえずは花祭りというところがですね、4月8日にありまして、これが、まあ、お釈迦様のお誕生日ということになります。でこの、ですね、4月の8日なんですが、まあ、もともとこういう4月8日みたいな誕生日の話は、旧暦がもともとでございまして、それが4月の30日が旧暦の4月8日というところですね。この頃に、まあ、お釈迦様が お回りになったというような伝説に基づいてですね、まあ、非常に花祭りといってですね、全国のお寺などでは、そういうお祝いがされるということですね、まあ、仏様の小さな、誕生の時のですね、天上天下有価独尊というところのこの指を上と下にこう掲げた銅像にですね、甘茶をこうかけるというみたいなイベントがありましてですね、まあ、それはこの甘露の雨が降るというような伝説が お釈迦様が生まれた時に甘露の雨が降るみたいな伝説から、そういうイベントがされているというところですね。まあまあ、そういう時に、まあ、成人が生まれた日ということで大事にしていきましょうというような、ところですね、と同時にですね、この頃は、まあ桜が咲くという季節でございまして、もう咲き始めておりますけれども、まあ、日本人としても、桜というのは非常に意味の大きい、ですね、植物でありますというところですね。もともとはこの佐という神様がいらっしゃって、その神様が宿る木というところから、桜と言われたようになったという説もあります。ですね、このまあまあ、土地に根付いた神様、この日本神話が生まれる以前の神様というところで、もちろん文字的なものであったり神話とかそういうものは何も残っていないんですけれども、日本の中に残された文化の中から手繰っていくことができるということですね。佐の神様が宿る蔵ということで、桜であったりとかですね、その捧げ物の中の、まあ、捧げるっていうことはもう差がついてたりしますが、お皿のね、こう捧げ物にね、皿に持って捧げるとか、お酒、も一つのね、捧げ物の一つであったりですとか、魚とかですね、植物でいうと榊とかですね、まあ、捧げ物っていうのはですね、神殿にこう捧げるようなものっていうのは、まあ、割と差のつくものがまあ多いというようなところから、その文化をちょっと手繰ることができるということですね。そして、まあ、春は山から神様が降りてきてですね、田んぼや畑に恵みを与えて、秋になったら帰っていくというようなところでですね、そういう中の自然の暮らしの中の、見出した神様というところでですね、まあ、非常にありがたいものであるということですね。まあ、大体その春のこの時期にこう山を見てみると、ポツポツポツとこうピンクの部分が見えるようなところは、あそこに神様がいらっしゃるんだなみたいなところはね、なんとなくイメージしやすいというようなところもありましてですね、まあ、花見っていうのは一つね、まあ、あんまりもう今の時期人の集まるところに行くのはよろくないみたいなのは、まあ、あったりしますが、まあ、いわゆるそういう会場に行くとかではなくてもですね、街の中で普通に見える桜、山ちょっと目を向けた時に見える桜にですね、心をね、こう人を向けるというところでありがたいなと思うと、感謝の心を捧げるというところが一つのね、これは、まあ、本質的な花火なのではないかなと。お酒飲んで騒ぐだけではありませんよというところでですね、大事にしていっていただきたいなと思っております。またね、本当になんていうんですけど、こう今の時期コロナが、まあ、思ったより、長引きそうな、ような予感というところで、まあ、ちょっとより大変、先月より大変になってきているなというところが、まあ、オリンピックが延期も決定になったりですとか、いうような状況でですね、よりこの落ち着いて対処することが大事なのかなと思います。ね、このパニックにはならなかったりですね、落ち着いて正しく対処するとかいうことですね、まあ、あとは免疫を上げていくというところでですね、栄養と休息と睡眠と、そして、笑いとかも免疫を上げるのが大事と言われていたりですとかですね、まあ、とにかくね、日々いい気分でいること、幸せな感情でいることっていうのが免疫にとっても、またこの開運という僕らがお伝えしたいことにとっても、大事なことになっております。何もね、このいいことがあったから幸せみたいな、いいことなんもないな最近みたいなことではなくてですね、幸せを感じるということ自体はこれはいつでもできることでございまして、まあ振り返ってみるとか、よくよく歴史を振り返って考えてみればですね、今の我々のこの生活っていうのは、戦国時代の殿様よりも恵まれた生活をしとるわけなんですよ。まあ、甘いものがとても貴重だってね、干し柿ぐらいしか甘いものがないみたいな時代から比べたらですね、甘いものなんてもうね、コンビニ行けばたくさん美味しい甘いものが食べれるわけですね。グルメにしたってそうですし、でこのね、エアコンが効いた部屋で ね、シャワーもさっと浴びれてみたいな住環境みたいなことは、まあ、もう二昔前から考えたらもう考えられない贅沢な暮らしだ、ね、そんな時代に生きていながらですね、あ、幸せでないなっていうのはね、なんて贅沢なことなのかっていうようなことも言えましてですね、だから幸せを感じるっていうのはね、いつでもできるんですね。ですから、まあ、そのいう根性を大事にしながらやっていくことによって、まあ、免疫も上がるし幸せの感度も上がれば、よりね大きな幸せが引き寄せられてくるというところでもあります。はい。でまたこのね、まあ、あのウイルス自体は湿度と温度に弱いというところが、まあ、結果も出てるみたいなところもありますんで、まあ、どんどんねこの桜がどんどん咲き誇る、これからね、まあ、桜に限らずいろんな植物花が咲き誇って成長していく過程において、どんどんね収束していくと思いますのでですね、まあ、これからどんどんねこの暖かくなってきて芽吹いていく、ね、この木に乗っかってですね、元気になっていきましょうということで、今月の私のメッセージとさせていただきますということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい。1月生まれの方はですね、考え方、進み方に無理のある時です。損を取り返そうとするのは NG、現状を冷静に観察し改めることが開運のポイントになります。
難しいですが損切りをしましょう。
2月生まれの人、仕事運、勉強運が花丸、金運、健康運が二重丸、恋愛運が丸です。
はい。2月生まれの方はですね、バランスの取れている時になります。欲張りは NG、 本業に集中することが開運のポイントになります。
自分の進むべき道に集中してください。
3月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運、金運が花丸です。
はい。3月生まれの方いいですね、信頼が厚く全てが順調に進む時になります。ただし油断は NG、 堅実かつ臨機応変に進むことが開運のポイントになります。
頭を柔らかくしてください。
4月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい。4月生まれの方は目標まであと一歩の時になります。焦りは NG、 手堅く慎重に行動することが開運のポイントになります。
焦らず着実にゴールテープを目指してください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい。5月生まれの方はですね、内部の衝突に注意するべき時です。自己過信は NG、 謙虚な気持ちで人の話を聞くことが開運のポイントになります。
人をリスペクトする気持ちが大事です。
6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい。6月生まれの方はですね、実力不足で苦しむ時になってしまいます。自己過信と欲張りは NG、 足元を固めることが開運のポイントになります。
今はパワーを高める時です。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい。7月生まれの方は驚くようなことがありますが良い方向に進む時になります。勢いに任せて進むことは NG、 堅実に努力することが開運のポイントになります。
ちゃんと前を向いて歩いてください。
8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい。8月生まれの方は有力な助っ人が現れて困難を打開できる時になります。ここで手を抜くことは NG、 もう一頑張りすることが開運のポイントです。
助言や協力をエネルギーにして進みましょう。
9月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい。9月生まれの方はですね、スピードを落とすべき時になります。暴走は NG、 冷静な判断をすることが開運のポイントになります。
一歩一歩確かめながら進みましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい。10月生まれの方はですね、立派な人に従って意見を求める時になります。私利私欲にとらわれることは NG、 公の精神で進むことが開運のポイントになります。
感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方は難問が一気に解決する時になります。油断は NG、 強硬手段を用いてでも敵に対抗することが開運のポイントになります。
勝利をもぎ取ってください。
12月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、12月生まれの方はですね、地味な活動が報われて信頼を得る時になります。我を張ることは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントになります。
コツコツ続けたことが自分の宝になります。
はい、ということで1月から12月の方までいきましたけれども、全体的にトータル通して皆様にお伝えできることはですね、冷静に現状を守る時という時ですね、とりあえずはいろいろ良かった方悪かった方あるとは思いますが、まずは現状しっかりと観察するというところですね、迷いとかね、焦ったとか浮き足だったりとかではなく、自分をしっかりと地に足つけて、落ち着いて現状を観察すると、そうすることによって、取るべき、位置っていうところが自分の中にまずは見えてくるのかなというところですね。またね、この柔らかな雰囲気をまとうっていうところがまた一つ大事になっておりまして、明るい気持ち、先ほどもね、幸せを感じることはいつでもどこでもできるとお伝えしましたけれども、そういうことですね、いつも明るい気持ちで、朗らかな心で、朗らかな表情でですね、過ごしていくことが、こういう騒動の最中だからこそ大事なのではないかなと思っております。ということでですね、そういうことで過ごしていただければより良いね、5月につながっていくということになります。5月は、4月からもそうですが、ゴールデンウィークであったりとかですね、端午の節句とかですね、いろいろ通うイベントは盛りだくさんでございますので、よりですね発展する方に、気持ちも運気も持っていきたいと思っておりますので、そのような感じでいつも明るく朗らかに過ごしていっていただきたいなと思っております。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は4月25日午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。